ロックラッシュレディオ、続いては内田直孝の今日もしゃかりき。
夢とか簡単に口にできたのに、悔しさあふれるたび心で言葉を塞いだ。全てが報われわけじゃなかったとしても、ひたむきに生きる人を見て美しいと思った。
皆さんこんばんは、リズミックというワールド、ボーカル内田直孝です。
スタッフの武藤です。
さあ今週も内田直孝の今日もしゃがりきやっていきましょう。
お願いします。
先週
はい、
玩具対戦の、
はい、
まあ、振り返りみたいな感じで話してたんですけど、
はい、
まあ、せっかくやしね、
はい、
まあ、今週も、
はい、
ちょっとね話しましょうよ。
たっぷりでいきましょう、うん、
ステージ、
はい、
あの今年、まあ、かなり裏の話、裏の話というか、あ、
はいはいはい、
その初年度は、
はい、
かなりさ、
はい、
DIY がすごいあったやんか。
そうですね、はい、
ステージにしてもさ、
マンパワーで行きましたね。
そう言ったやんか、
はい、
でしかもさ2日間、その仕込み1日、
はい、
当日1日、
はい、
で2日間やったんですけど、はい、今年1日で全部 やったよね。
そうですね、はい、
であの例えば音響さんとか、
はい、
照明さんとかを、
はい、
今年は、まあ、お願いしたのよね、
はい、完全に。
そう、それによって、
はい、
俺たちはおのおのやるべきことに、
はい、
もう 100% 集中ができたっていう。
間違いないですね。
やっぱね、
はい、
16年間やってきて何を今更って話なんですけど、
はい、
やっぱすごいわ、ああいうそのステージを作ってくれる人たちの存在、
はい、
すごい。もう手際とか、
はい、
時間のそのキープ力というか、
はい、
すごいよね。
すごいっす。
マジで。だから良くなったなって思った部分は、
はい、
その去年より僕音良くなったなって思った。まず音響の部分で、
はいはい、
でその音響って要はその例えばさ PA さんっていう人が最終的には音量のバランスを調整するわけですよ、
はい、
だから大体のバンドさんって専属の PA さんがいて、
はい、
で一緒に乗り込んでその方が調整する、
はい、
っていうのはもちろんあるんですけど、
はい、
その元々のそのスピーカーだったりとかさ、その音響環境を整えるみたいな部分で言ったら、
はい
はい、すげえね、去年も良かったんですけど、
はい、
なんか今年はね、なんか2年目って感じで、ちょっとどっしりとした感じの音の感じがめちゃくちゃ気持ちよくて、
はい、
でも照明もそうね、
うんうんうん、
どのバンドさんも
そうです、すごかったですね、
うん、ぴったりというか、そのやっぱこれもね、もともと事前にバンドさんの方がねセットリストとか出して、それに合わせてね、はい、想定して作ってくれるんですけど、そういうところもあるんですけど、
はい、
その塔体っていうかね、
はい、
まあ、これめちゃくちゃもう細かい話なんですけど、はい、そのね会社さんによってね持ってくる塔体っていうか、はい、そのライトの種類が違ったりとか、はい、できることが変わったりとかするんですけど、はい、すごく華やかというか、
はい、
彩られてましたね。
そうですね、なんか、うん、まあこう2回目を経てこうなんか去年とかすごいもうバーっといろんなことをやって、
うん、
まあ2回目もこういろいろね忙しさはありますけど、
うん、
こう去年があったんで冷静にこう見れるとこはまあ見れるようになるじゃないですか、
うん、
改めてその所沢さくらタウンのジャパンパビリオンホール A っていうところがすごいいいとこだなっていうのを改めて感じました。
これはマジで、はい、でも本当ね、あの出演してくれたバンドさん、まあ、去年も含めて、
はい、
今年でさもうついに10バンド以上になったわけやんか、
はい、
その出てくれるゲストのバンドが、ね、はい、みんなマジで、まあ、初めて来るって言ってたから、
はい、
あのほんまにここめっちゃいいなってマジでみんな言う、
はい
はい、で俺らもそう思ってるし、
はい、
なんか いいのよね、その会場見えてる部分だけじゃなくてさ、はい、その裏側の、
うん、
その動線だったりとか、はい、ホスピタリティ的な部分で、はい、めちゃくちゃ快適というか、
はい、
ストレスがないのよね、
うん、そうですね、
裏側の、はい、裏側ってそのステージの裏の、はい、 その機材を置く場所だったり、はい、待機する場所だったりと、はい、楽屋も含めて、はい、マジでストレスがないくて、
はい、
なんかその会場入りしてさ、
はい、
まだ2年目やのに、
はい、
ちょっと安心感すごかった、
ね、いや、わかりますよ、なんか、はい、
なんかほんまは多分緊張とかするんやろうけどさ、はい、まずほっとするとこから、はい、なんか、
ああ、なんか、
そうそう、ここ、はい、みたいな、この感じみたいな、
はい、
だからそういう、なんか俺らも僕らがこうほっとしてる感じとかをね、このこれからね、
はい、
来てくれる人たちがね、例えば毎年来てくれたりとかさ、はい、毎回来てくれるみたいな時に同じようにね、安心感あるわーっていう風な、
うん、
そんな玩具対戦をね作り続けていきたいなという、すごく気合が入りましたのでね、まあ玩具対戦次回、玩具対戦という風に皆様をお呼びできる時はですね、
はい、
ぜひとも皆様遊びに来ていただければと思います。
お願いします。
さあ、それでは今週の一曲聴いていただきましょう。リズミックトイワールドであなたに出会えて。いただいているのはリズミックトイワールドであなたに出会えてです。 さあ玩具大戦2025終わったばっかですけれども、ライブたくさん決まっておりますので一部ご紹介させていただきます。まず年明けですね、東名阪台湾ツアーエトセトラツアー2026です。今年の、年始にもやったツアーで来年もやりますと、
はい、
日程がですね1月の12日月曜日祝日、大阪ライブスクエアセカンドライン、1月18日日曜日愛知名古屋クラブアップセット、2月26日木曜日東京下北沢シェルターとなっております。そしてですね年内にちょっと面白いライブがあります。これファンクラブ限定のワンマンライブなんですけれども、玩具杯年末調整というライブが決定しております、
はい。
まあ、これ玩具杯というそもそも皆様からのリクエストで、全曲の中からリクエストで上位何曲をみたいな、そういう、企画を今年やってたんですけれども、まあ、それでなんかもうそれだけ演奏するっていうのもなんだかなーなんていうことになって
、はい、
いや全部愛してんだから全部やろうぜみたいなことでやるかってなって、はい、やりますってなったんで嘘つきたくないんでやるためにはちょっとライブが足りないなってことなんで、はい、ここでドガンとやりますとなっております。かなりの曲数やります、
はい、
もう本当にこれはあの愛すべきバカな、企画ですので、皆さんぜひとも遊びに来てください。12月の14日日曜日渋谷クラブクロールにてお待ちしております。その他ライブなどの最新情報はリズミックトイワールドホームページや SNS などを要チェックでお願いいたします。さあ楽しい時間はあっという間、今週もお別れの時間となりました。いつものあれやっちゃいましょうか。
お願いします。
それではご唱和ください。内田直隆の今日もシャカリキ。お相手はリズミックトイワールドボーカル内田直隆と
不動でした。
また来週お会いしましょう。
さよなら。
ロックラッシュレディオ、続いては
ジョン RS の
スペースキャッツレディオ、リモートでの登場です。ジョン RS さん、こんばんにゃ。
こんばんにゃにゃにゃ、スペース。
あら、お元気
よろしくお願いします。
お願いします。はい、
ではではジョンさん、今週も一組のアーティストお願いします。
はい、今週はスペースキャッツ。
うん、
もうね、もう私といえばね、もうストレイキャッツ大好きな人ですから。
そうですよね。
何度となくね、もうこのコーナーでもイベントでも、まあ、はありなんですけど、
うん、
あの先日またあの1年ぶりになるんですけど、池尻大橋のブライアンというお店があってですね、
うんうん、
でストレイキャッツ名義だった人のちょっとした会合中華飲み会みたいのがあったんですね、
うん、
でまあ、今回は海外からのゲストもあったりして、まあ、その辺はまた次回にお話ししたいと思いますけども、
はい、
でそれで去年もね、ストレイキャッツソングのリクエストもらって、ロカビリールーロスという曲だったかな。で今年もリクエストもらったんですわ、
うん、
それが今回紹介する曲ですか。違います。まあ、実はジーナという曲のリクエストもらったんですけど
何一人乗りツッコミみたいに
言って、いやなんかそう、黙って聞いてくれてるんでね、一人で言いましたよ
頑張ってるなと思って
僕は関係あるみたいなね、うん、でそのリクエストをジーナという曲もらったんですけど、その後ストレイキャッツがなんと新曲をリリースしやがってですね、
はい、
まあ、だったらタイミング的にそれじゃないかって思ってですね、じゃあそれを紹介します。
あーなるほど、
うん、
っていうことなんですね。で、
まあ、
はい、そう
です。でも新曲はまあ良い意味で予想を裏切ってくれて、ファンのみんなも絶賛みたいな感じらしいですよ、聞いたところによると。
うん、
うん、ストレイキャッツ分かりますか。
分かりますよ、
はい、一応少しだけ
はい。ストレイキャッツといえばあのギターボーカルのブランセッツァーですね、うん、彼が肝心パナメじゃないですか。そもそもロカビリだけの人じゃないですよね、彼はね。
うん、
でいろいろな人に影響を与えている人なんですけど、まあ、その中でもね、今回面白かった話があって、マーティ・フリードマンっていう アメリカのメガデスというバンドでギターを弾いてた人がいるんですけど、
うん、
とても有名な凄腕のギタリストですよね、
うん、
彼ね、もうね、日本が大好きでね、あの日本の音楽が大好きで、日本語も普通に喋れちゃうような人なんですけど、
うん、
もう、彼がスカンチのローリーさんと出演しているロック藤山チャンネルっていうのが YouTube で見れるんですけども、
うんうん、
まあ、そこでね、なんかね、言ってたのが、とにかく彼はストレイキャッツが大好きだと、もう感動するみたいなね、とにかく興奮して話してたんですけど、
うん、
マーティーがあの90年代 の頃に、まあ、雑誌だかロスの現地の音楽新聞だかで、ブライアン・セッツァーがなんとギターレッスンやりますって広告を出してたらしいんですよ。
ね、うん、ありえないけどそんなことやったんだ。
すごいでしょ、
うん、
しかもマーティーが電話したら直接本人が出て、ブライアンがああギターレッスンやりますってみたいな感じだったんで、
うん、
お名前は僕マーティ・フリードマンですって言ったらはぁみたいなね、お前はレッスンなんか必要ねえだろみたいな、
うん、
一緒に来て邪魔ろうぜみたいなって話が、それでブライアンの家に飛んで行って二人で接送したらしいですね。
ああ、すごい話だね、うん、
すごい話でしょ、
うん、それはすごいな、
うん、しかも知らないコード教えてもらったんだって興奮してですね、
じゃあブライアン・セッツァー自宅の電話番号を公開してたんだ。
そうそうそう、それびっくりしますよね、
うん、
まあ、そんな感じで、いろんな意味ですごいブライアン・セッツァーですけども、
うん、
まあ、ストレイキャッツの新曲が出たってことでね、聞きたいですね、
はい、ぜひ
お願いします。
はい、じゃあ聞いてください、ストレイキャッツスタンピード。
キャッツでスタンピードでした。
はい、6年ぶりのねストレイキャッツの新曲ということで。
あ、そうなんですか。
はい、でこの新曲のリリースを兼ねて北米ツアーも発表されたんですけど、
うん、
ブライアン・セッツァーが、
そうなんですよ、
ね、病気でということで全公演キャンセルになってしまったということで ね、
なんか深刻な体調不良とかいうことなんですけど、
うん、ね、発表されてたんでちょっと心配だなと思ってたんですけど、
うん、なんかねツアー開始前日のリハまでは元気だったらしいんですけど、
うん、
なんか初日の開演直前にキャンセルっていうね、ことで、
うん。
だから2月にね、自己免疫疾患になってギターがうまく弾けねえってことがあったばっかりなんですけどね、
うん、
それ絡みなのかなとか思ったり、
うん、
ね、すごい心配なんですよね、
うん。でも弾けないことはないからっていうことでね、今回ね、うん、あの本調子じゃないけどっていうことで、かなりこう日数の多い北米ツアーもね発表されてやりますよっていうことで、まあおいおい日本にもね来てくれたらいいななんて思ってたんですけどね。
なかなかね日本で見れないんですけどね。だから日本で見れないから、ほら日本のストレイキャッツクレイジーたちも飛行機のアメリカとかヨーロッパ回るわけですよ。
うん、そうだよね。
そうそう、
うん、そうそう、ね、お体心配ですけど、
ね、
また元気になって皆さんの前に立っていただきたいですね、
う
ん、
そうですね、はい、はい、
ジョンさん今週もありがとうございました。
あれあれあれあれあれ、頑張れブライアン、
うん、そうですね、頑張れですね、
うん、
ジョン RS さんでした。ロックラッシュレディオ、続いては米とゆいの今夜も胸毛騒ぎです。
米とゆいの今夜も胸毛騒ぎ。
皆さんこんばんは、 プロレスリングのあのモハメドネです。
皆さんこんばんは、アンタイトルの藤沢ゆいです。
このコーナーはプロレスラーの私ヨネとアイドルのゆいちゃんが深夜のラジオ日本から皆さんにお送りするエンターテインメントの一種格闘技戦コーナーです。
ぜひ最後までお聞きください。
はい、ゆいちゃんもう11月もラスト、
わお。
そして2025年も残り1ヶ月ですよ。
1ヶ月やばいですね。
やばいですね。
終わっちゃいますよ。
いやまあ本当に時経つの早いよね。
早い。
いやこれ毎年ね年頭にはね、今年は何しましょうこれしましょうなんていつも言ってますけど、やってますか。
いやどうなんだろうな。
やり残したこと多いかなと私は思いますね。
私もなんか今年はそんなにこれやったなみたいなことは少なかったかな。
なんか私もね前に話したけどライブに行くなんて言ったけど、まだちょっと計画できてなくて。
そうか、
そう、家がね子供がいるから、
はいはいはい、
じゃあライブ行ってきますっていうね気軽にちょっとなかなか行けなくて。
なるほどね。
そうなんですよ。それがねなかなか予定も立てづらくてですね行けてないんですけど、まあでももうちょっとあるからね。
そうですね、あと1ヶ月ありますからね。
まだねチャンスはね、
可能性はありますね、
あるかなと思うんですけど、ゆいちゃんどうですかね、これはやってないなみたいな。
いや私ねバイクに乗ってない。
本当だ、バイク取ったよね。
いやそうなんですよ。しかも去年の、去年年末に多分取ったんですよ、免許。
はい、
そっから1回も乗ってない。
あ、やばい
やばい、もう1年ぐらい経っちゃいますね。
いやこれ車のペーパーもですけど、バイクのペーパーの方がちょっとね、
はい、バイクのペーパーの方が危ないですよね。
危ないし、その操作に慣れないから。
いやもうだって覚えてないですもん、あの
クラッチとか
全然わかんないです。
ハンクラでつなぐみたいなの
全然わかんない。そもそも乗り方がわからない。
ちょっと待って、
最初の
乗るのはまたげばいいですよ。
またぐじゃないですか、
は
い、でもなんかあるじゃないですか手順が。
はははは、
ちょっとなんかウィンってして、
はいはいはい、
鍵カチみたいな、
はい、
そのタイミングもう全然覚えてないですもん。ローに入れるんですだっけ一番最初は。
最初は、エンジンをかけます。
エンジンかけます。
あのブレーキをあのやったままエンジンをかけます。
あ、ブレーキしたまま、あ、そうブレーキしたままね。
ブレーキ、はい、ブレーキしないと
危ないですからね。
危ないですよ。
あ、無理かも。
あ、そっからか。
いやそうなんですよ、そっからなんですよ。もう無理かも。じゃあ
これペーパー教習ってバイクのもあるのかな、もしかしたら教習所でね、
あるんですかね。
あるかもしれないし、いや本当誰かバイク詳しい人と一緒に、例えばバイクレンタルとかして、ちっちゃめのやつね、
はい、
125とか125ってないのかな今。
でも私125なんですよ持ってるの。小型だから。
小型だ。あ、それをほら限定解除するって言ったんだよね。
いやそうだから、むしろもう一回教習所通って。
あ、そうじゃん。
中型を取りに行けば。
あ、いいじゃん
みたいなとこありますよね。もうなんか一旦小型に乗るの諦めて、
はい、なんか何のため取ったんだみたいな。
いや最初怖いから小型から乗り始めようと思ったんですよ。と思って小型取ったけど、うん、もうそれ乗り方わかんないから、はい、もう一回教習所中型の取るために通って。
なるほど。
そしたらどうにかなるかなみたいな。
なるほどね。でもその教習所のね教官の人もね、あれこの人全然忘れちゃってんね、でこれ乗ってないでしょって。
いやそうなんですよ。私教習所卒業するときに聞いたんですよ。
はい、
なんか中型とか取るときってやっぱりちょっと乗ってた方がいいんですかねって。
うん、
でもやっぱ乗ってた方が、
そりゃそう、
うん、
感覚がね、
そうそう、
そう
分かるから、まあ、次限定解除していくにも乗ってた方がいいねって言われて、じゃあ乗りますって結構元気よく言ったんですよ。うん、ちょっと気まずいですよね行くの。
気まずいけどね、まあでもまあそういう人も多いと思いますから、
そうですよね。
でも果たしてこの1年間乗らなかった人が限定解除して乗るのかっていうね、乗るのか問題は。
いやいや、でもやっぱ、小型買うってなるのと中型買うってなるのまた別じゃないですか。
間違いますね、確かに、ね、
小型だとやっぱ、あ、なんかまあしょうがないこれかなみたいな。
そうか、そうか、そうだよね。もともと中面とか大型に行こうとしてる人が、取ったからすぐ小型買いますかっていう。
そうです、そうです、
確かに、私一理あります。
そうなんですよ、はい、欲しい、買うならなんか中型のバイクか、やっぱ大型のバイクとか欲しいから、どっちかかなって思って、やっぱ小型って買わなかったから。
うん、
まあ、どうですかね、買うかな。
これはだからやっぱりね、中型を取って、うん、そこでもうバイクを しまうか、バイクライフをしまうか、
持ってた、持ってるんだよっていうだけ。
そう、バイク、私バイク持ってますよみたいな。
免許持ってるけどみたいな。
免許取るのが目標みたいになってるとかありますから。
いや、ありますね、
うん、
じゃあ取った際にはプレゼントしてほしい。
お、いいんじゃないですか、
もらったら絶対乗るもん。
もらったらね。
もらったら。
じゃすごい、じゃあなんか、じゃあ私がもしプレゼントするとしたら、はい、モハメドよねってでっかく書いて。
いらない。
しかも、ゆいちゃんが乗るから、モハメドよね命っていうやつを書いて、もうそれ、カッティングシートじゃなくて、ペイントしますから。
やだ。
絶対取れないように。
やだな。
どうですか、それ。
ちょっとやっぱ自分で買おうかな、
バイク。黒字にピンクの字で、モハメドよねラブ。
最悪。
命って書いて、
最悪も
ヘルメットもプレゼントしました。命って書いたヘルメット。
やだやだ。ヨネさんの家の前にちょっと置かせてもらって、
はい、いやいやそれ俺それ自分で自分で言うモハメドよりラブ乗ってたらもうしゃあないですよね、本当ね。ちょっと楽しみですけどそれね、はい、じゃあちょっとねそれを目標にね、
うん、やり残したことね、
ねぜひぜひ、ね、
あと1ヶ月ありますからね。
そうじゃあまた再入賞ということでね、う
ん、お互いに
また、はい、ちょっと報告聞きたいなと思います、は
い、頑張りたいと思います。
はい、それではここらで一曲いきましょう。ゆいちゃん曲紹介のお願いします。
はい、アンタイトルでラブアゲイン。いただいてる曲はアンタイトルでラブアゲインです。
いや本当ね、さっきも話したけどね、ライブね、うん、やっぱ行きたいなと思うし、うん、私あれですよ、やることリストをねやっぱね、はい、書いておかなきゃいけないなと思って。
いや確かに、
スマホでメモってるんですよ。
すごい、
メモがめちゃくちゃもう長文化っていうぐらいの。
いや、でもすごいですね、やることリスト書いてるの。
いやそれもあれです、日常のことも含めてですよ。
すごい。
そうしないと忘れちゃうから、うん、
確かに。そう、それが大事ですよね。でも文字に起こすのって、
そう、それがめちゃくちゃある中で、うん、やっぱライブをね早くね消したいんでね、まあ、
ぜひぜひアンタイトルのライブ
ね、アンタイトルのライブもねぜひぜひね、はい、行きたいですし、
ぜひぜひお待ちしております
、ね、皆さんこれ聞いてる方もね、うん、もっともっと気軽にね、
うん、
プロレスもね、あの、うん、アンタイトルさんもね来てもらえたらな、
はい、
いいなと思いますので、皆さんもね、はい、ぜひぜひお待ちしております。
お待ちしておりますということで、アンタイトルでラブアゲインでした。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。アンタイトルのネオンフィーチャリングナオト&リーチを聞きながらお別れのお時間となりました。さあユイちゃん、今回どうでしたかね。
いやでもあと1ヶ月あれば、
うん、
結構何でもできますからね。
何でもできるよね、うん、確かに確かに。本当ね、俺前にねジムに行った時に、
はい、
残り15分ですって言われたんですよ。
へ
ー、はいはい、で 帰ろうかなと思ったら、うん、ジムのトレーナーさんが、
うん、
米さん15分でもできることありますよって言われて、
へ
ー、そうだよねと思ったんで15分でパッてやったんですよ。
確かに、うんうんうん、
だなんか諦めちゃわないで、残り時間ないなって言っても確かに1ヶ月もあるじゃんっていうポジティブな方に考えればね、うん、もう免許も取れちゃうんじゃないの、バイクの。
取れるかな、1ヶ月で
取れて、
うん、
この放送を聞いて、うん、バイクがねモハメドよね命、もしくはファンの方のね名前が書いた命、よっちゃ最悪って、それは良くないの。ファンの人の名前と命バイクがね、
じ
いちゃんの元に届く可能性ありますから、
ちょその時にはちょっと頑張って一生懸命上から塗りつぶして、
でも絶対乗ってる写真撮んなきゃいけないじゃないですか、
う
ん、
そかそか1
回は乗んなきゃ
いけ
ない
ですからね、1回だけ撮ってね、
1回だけ撮ってね、
って
すぐ消す、うん、
すぐ消させて
もらう。じゃあ命バイク皆さんお待ちしておりますのでね、
お待ちしております、
楽しみ このコーナーではリスナー参加のメールを大募集しています。
ロックラッシュレディオの米とゆいの今夜も胸毛騒ぎ宛てに皆さんのメール送ってください。
はい、じゃあゆいちゃん何か告知があればお願いします。
はい、アンタイトルは12月の10日水曜日に青山リズムさんにて定期公演開催いたします。皆さんぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。
脳の方ですね、12月7日日曜日、清宮海斗デビュー10周年記念プロデュース大会、後楽園ホールにて夕方6時半ゴングです。皆様よろしくお願いします。
お願いします。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、お相手はプロレスリングのあのモハメドネと
アンタイトルの藤沢ユイでした。
また聞いてね。
今夜も胸毛騒ぎでした。ロックラッシュレディオお別れの時間です。
はい、
今週も90分ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
次回からはというか来週からはもう12月ですので、う
ん、はい、
師走に入ってからの放送ですので、うん、回数少ないですので今年のロックラッシュレディオ最後までお付き合いください。
はい、よろしくお願いします。
ロックラッシュレディオはホームページからも繰り返しお聞きいただけるようになっていますので、よろしければチェックお願いします。
はい、よろしくお願いします。
グーミードントクライを聞きながらお別れです。
お相手はロックニストたけみと
ユッキーこと伊藤由紀でした。
それではまた来週。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りした。